おはようございます。ミキです。2024年2月5日月曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、月曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。週末いかがでしたか。天気良かったり、昨日はすごい寒かったんですけれども、実はですね、私週末、私が主催している日本語プラスの方で、日本語ミートアップっていうものを、仲間と一緒にやってるんですね。その日本語ミートアップって地域で、日本語を教えていたりとかしている人たち、支援員さんだったり日本語教師の方だったり、いらっしゃるんですけれども、その方たちと一緒に交流勉強会、交流しながら勉強をしましょうっていう会をやっているんですけれども、その日だったんですね。で、昨日は初めてゲストをお呼びして、講演じゃないですね、話題提供していただいたんですよ。で、それが、茨城大学の福村先生、福村真紀子さんという方がね、にお話をいただいたんですよ。で、それが新しい日本語教室の形、日本語にこだわらない日本語教育の実践を例にということで、すごくご自身がやっぱり多文化広場あいあいという、なんだろう、多文化の人たち、日本人外国人問わず、皆さんが集まる場を、提供している方なんですけれども、それの実践の例を、お聞かせいただいたんですね。で、その中ですごく共感したのは、やはり比較的どこか学校に行ったりとか行政の窓口に行ったりしても、日本語ができるようになったら来てねっていうふうに優しさで言われるんですけど、日本語ができないと何もできないのかっていうふうな、自信喪失を感じてしまう外国の人たちが多い中で、やっぱりそうじゃなくて大切なのはその人的ネットワーク、人と人とのつながりを作っていく、構築していくのが大切だよねっていうお話でした。またね、これ詳しくお話できたらいいなと思います。皆様はどんな週末だったのかな。はい、ニュースいきましょう。スペースでお聞きの皆さんは、右側の、ニュースからいきたいと思います。こちらですね、こちらは、はい、ヤフーニュースからなんですが、リソースは時事.com からになります。 2月3日土曜日の、記事になりますね。転籍、日本語要件を厳格化、外国人育成就労で政府最終案。週末もね、この育成就労についてのニュースを、シェアしたんですけれども、最終案が出たということで見ていきましょう。外国人技能実習に実習に代わる新制度、育成就労の創設に向けた政府方針の最終案が2日分かった。外国人が勤務先を変える転籍について、日本語能力の要件を厳格化する。転籍を制限する期間は 1、2年とし、悪質なブローカーを排除するため、民間事業者の関与は当分の間認めない。これ大きいですね。民間事業者は関与できない状態にするということなんですね。ニュース続けますね。政府は5日にも自民党の了承を得た上で、今月中に関係閣僚会議で決定。今日ですね、5日。今国会に関連法案を提出する方針。政府有識者会議が昨年11月にまとめた最終報告書は、外国人の転籍を認める条件として、日本語能力 A1 相当以上の試験合格を提言した。この A1 はセファールの A1 ですね。N1 とね、間違いやすいんですけれども、セファールでいう A1 相当ということですね。なので、基礎的な、基本的な、日本語力がある というところですね。喋ったりとか見たり聞いたり、見たりじゃないですね、聞いたり、書いたりすることが基本的にできる能力ですね。まあ基本っていうのもいろいろな捉え方があるかなと思いますが、まあ本当に基礎的なところですね。ニュース戻ります。自民党内に低すぎるとの意見があることから、政府は A1 相当から A2 相当の中間レベルに要件を引き上げ、まあ微々たるものですよね。 A1 から A2 相当ということですね。能力向上を評価する新たな試験の導入を検討する。 JLPT や、JFT ベーシックのような試験以外の新たな試験が導入されるということなんでしょうかね。A1A2 相当だったら JFT ベーシックでいいんじゃないかなとは思うんですが、どうなんでしょうね。転籍の制限期間は1年を目指しつつ、当分の間は分野ごとに 1,2 年の範囲内で設定可能とする。自民党に地方からの人材流出などを懸念する声があることを踏まえた。本当これね、地方に住むもの、地方の人材不足をね、目の当たりにしているものとしては、本当にこの、都市部への流出が心配。本当に心配。まあ、それは、企業だったりとか、だけではなくて、地域全体で考えていかなきゃいけないことなのかな、なんていうふうに思います。週末の先ほどのね、お話の中にもあったように、人的なネットワーク、人と人との関わり合いだったりとか、コミュニケーションを本当に大切にしていかなければ、都市部への、流出は防げないんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり若い人たち、こういうふうにね、育成就労とかで来る若い人たちにとっては やはり都会の方がね、楽しいんじゃないかな、なんていうふうに思うので、やはり、どうやってそこを引き止めるか、食い止めるか、流出を食い止めるかっていうのはね、地域全体で考えていかなきゃいけないな、なんていうふうに思いますね。そう、なんかうまくいったら、その東京の人たちに、東京にいる人たちにも長野に転籍してみたいな形で、なんかね、こう双方での刺激が、交流、それこそ交流があると面白いのかもしれないですね。なんか考えられたらいいな。それ今こそ、今ね、シーズンなんですけど、それこそスキーに行きましょうとか、スノーボードやりましょうとか、鎌倉作りましょうとかね、そういうなんか交流とかもあってもいいんじゃないね。え、誰が、どこが実施団体、実施主体になるかちょっとわからないけど、でそういう交流もできたら面白いですよね。転籍をそううまく活用するっていうね、そういう考えもあるかなと思います。はい、それではもう一つ行きましょう。はい、こちらですね。こちら TBS ニュースデジタルかな、 DIG って書いてありますね。 TBS ニュース DIG からです。行きましょう。外国人が犯罪に巻き込まれないように、埼玉川口市で在留外国人の安全確保パトロール実施、埼玉県警ということで行きましょうか。あ、ちょっと続きを読むになっちゃってる。ちょっと、はい、大丈夫そうですね。行きましょう。在留外国人数、なんていうの？外国人数？外国人数？違うね。在留外国人数が全国3位の自治体である埼玉県川口市で、外国人が犯罪に巻き込まれないよう呼びかけるパトロールが行われました。今日夕方、埼玉県の JR 川口駅周辺で外国人が犯罪に巻き込まれるのを防ぐためのパトロールが行われました。パトロールには埼玉県警の警察官や東京出入国在留言えない、もう一回行こう。東京出入国在留管理局の職員、まあ、要は入管ですね、の職員、川口市に住む外国人合わせて40人ほどが参加し、繁華街を重点的に回って外国人を標的にした、犯罪が起きていないか確認しました。どうやって確認するんだろう。確認しました。 巻き込まれてませんかって、そうなのかな。へえ。法務省などによりますと、埼玉県内の在留外国人数は2023年6月末時点でおよそ22万1800人で年々増加しているということです。中でも川口市はおよそ4万1000人と全国の自治体で3番目に多い在留外国人が住んでいます。多いですね。人数の増加に合わせて外国人が犯罪に巻き込まれるケースも増加しているということで、埼玉県警は外国人の方が犯罪に巻き込まれないよう呼びかけやパトロールを行い、地域の安全を守っていきたいとしていますということなんですね。で、私今日今朝の先ほどのツイッターでそのレイシャルプロファイリングが、ニュースになってましたよね、少し前に。で、それを受けてのこの活動なのかな、なんていうふうにちょっとうがった見方をしてしまいました。レイシャルプロファイリング何かなっていうところなんですが、レイシャルプロファイリングとは、これウィキですね、とは警察官や保安官などの法の執行者が人種や肌の色、民族、宗教、国籍、言語などの属性に基づいて個人を捜査の対象とすることです。で、ちょっとねニュースになってましたよね。なんか裁判になったりとかねしていましたけれども、そうだからその法の執行者、まあ要はその、まあ、権力がある立場の人がその犯罪云々ではなくて、その人、人種だったりとか肌の色とかね、まあ、民族衣装を着てたりすると、その、それだけで、まあ、職務質問をされたりとか何か疑われたりとかねすることなんですよね。そういうのが、特に多いっていうふうに、訴えている、外国籍の方たちがね、裁判を起こしていましたけれども、それを受けてのものかななんていうふうに思ってしまいましたが、でもまあパトロールをねしていただくということにはとてもいいんじゃないかなと思います。これはちょっと良心的に捉えていきたいかななんていうふうに思いました。そうね、パトロールはいいことです。で、いいなって思ったのがこれ、まあ、当事者の外国籍の人たちも一緒に参加してるよっていうことで、あ、よかったなと思います。これもね、継続的に続くといいかなと思います。はい。というわけで、今朝はこの2つだけなんですけれどもね、また今週1週間ニュースをお届けしていきたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しています。金曜日はね、雑談しておりますので、ぜひぜひ、そちらもお楽しみに、一緒にね、おしゃべりできたらなと思います。それではまた明日でございます。バイバイ。